Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。秋も深まってまいりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。私事で恐縮なんですけれどもね、ただいま長女が、中1なんですけどね、絶賛反抗期中でございます。なんて言えばいいのかな、学校とかはもちろん大丈夫だし、先生やお友達に反抗的な態度を取ったり仲良くできないっていうようなことはなくて、家庭でもですね、父親には全然今までと変わらない可愛い長女のままなんですけれども、私にだけですね、異常に反抗するようになってきましたよ。皆さんどうでしょうね、この母親の辛いところですね。で、私はね、長女はね、ちっちゃい時からすっごい楽な子、楽な子って言われてて、で、こういうちっちゃい時に楽な子、大きくなったら反抗期が大変だよっていう風に聞いてたんですけど、まあ私の言うこと全部ね、はしか言わないので、今すごいね、ムカつくっていうことが増えてます。まあ長女に対してはね、言うことは言いつつもね、反抗期って多分いい大人になるためのね、準備なんだろうと思うので、あんまり強く言わないようにはしてるんですけれどもね、自分が勝手にムカついてくるので、なかなかその感情の処理が難しいなぁなんて思いながら、子育ては、親育てって本当だなって、私もこれで多分一つ人間的に、大きくなれるんじゃないかと思いながら、過ごしております。はい、皆さんもね、そんな方も中にはいらっしゃるかもしれませんけど、一緒に頑張っていきましょう。はい、では今日も30分お付き合いください。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、今日に関してではですね、あれですよ、笑顔になるというよりも怒り顔にならないヒントなのかもしれないんですけれども、さっき言ってたね、ここで長女に今きつく叱る 場所じゃないなとか、ここで感情をぶつけていい場所じゃないなと思うので言ったりしないんですけれども、でも腹は立ちますよね。腹が立つんですよ、どうしてもね、偉そうに言われちゃうと。なのでそれをね、自分でどう処理するかっていうお話なんですけど、私が体験してるっていうか、心がけてるのは6秒我慢するっていうことなんですよ。でその6秒の間に深呼吸してみるとか、ちょっと目を閉じて横向いてみるとかね、この腹立つ原因を見ないっていう、ね、ちょっと離れてみるっていうのをやってみようとしています。心理学的には一説によるとね、怒りって6秒しかピークは持続しないって言われていて、というのは怒るってね、感情を怒らせるっていうのものすごいパワーがいるんですよ。エネルギーが必要になるので、そのエネルギーをずっと発散っていうか、その出していられないんですよね、人って。なのでガッと瞬間的に腹は立つんですけれども、その一番うわムカついたっていう状態って6秒しか持続しないっていうふうに言われていて、でその6秒経つとだんだんこう穏やかに、こう穏やかにっていうか緩やかにそのピークが下がっていくんですよね。なのでその間ちょっと腹が立った瞬間にあんた何言ってんのって反応するんじゃなくて、一旦ちょっと深呼吸してみるとか、そういう感じで自分の心が少し落ち着いてから、今のはどうかと思うよお母さんっていう、ちょっとね冷静な感じで話ができるようにやってみていますね。でもそう言ったところでね、相手はふんしか言わなかったりして、また腹が立つみたいなことの繰り返しのこともあるんですけれども、少なくともその場でなんかうわなんだその口の聞き方はって思った瞬間に、ちょっとあんた今何言ったみたいなことになると、本当喧嘩というか、こっちも冷静でなくなっちゃうから、その親として言いたいことじゃなくなっていく、もう本当になんかなんていうの、売り言葉に買い言葉みたいな喧嘩になっていっちゃうことが私の場合特に多いんですよ。短期なものですからね。でもう一回言ってみろとか、そういうことを言いたくなっちゃうので、やっぱその辺をね追求してしまうと、多分本当に伝えたいこととかは伝わらなくなっちゃったりとか、あと本人が例えば何か抱えていて、そのストレスの発散だったりすることもあるわけなんで、その本人が本当になんかしんどいと思ってることとかにね、喧嘩しちゃうとたどり着けないんですよ。なのでできる限り私の場合はムカッときた瞬間にこう6秒目を閉じて深呼吸するっていうのをやってみています。それでやるのとやらないのとでね、随分違うっていうのを私の実感として感じているので、皆さんももしお子さん、旦那さんでもいいんですけどね、ちょっと腹立つみたいな時は6秒目をつぶって深呼吸っていうのをしてみてください。はい、ではここで今週の1曲です。安室奈美恵でヒーロー。
いろんな色で染まる世界で一人で、振り向かなくてもいい、今までの君のまま進めばいいから、諦めないで Everyday。君だけのためのヒーロー、どんな日もそばにいるよ。君だけの くなれるわけは、大切な人が常に笑顔で支えてくれた。だから乗り越えられる険しい道のりも、君と交わした約束の場所、たどり着いてみせる。いつか必ず Forever More。 君だけのためのヒーロー、どんな日もそばにいるよ。傾ければ離れていても、みんなの思いが今まで私の背中を押してくれたよね。君だけのためのヒーロー、
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。一般社団法人旬読協会事務局の黒田佳代さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒田さんって、はい、以前から私ね、お知り合いでいろいろ精力的に活動なさってるのを拝見してるんですけれども、はい、今回旬読協会、
はい、そうなんです。
何でしょうっていうか、旬読ってね、一瞬とか瞬間の旬に読むの旬読なんですけれども、はいはい、これはこの旬読協会というのは何をするところなんですか？
旬読、一瞬で読むという字のごとく、新しい、本を早く読むための読書法ですね。
なるほど、
はい、を皆さんに、お伝えしている協会ということになります。
は
い、
それが、社団法人として協会としてやってらっしゃるということなんですね。そうですね。はい、よく速読術とかっていうじゃないですか。ああいうのとはちょっと違うんですか？
速読の一種ではあるんですけれども、従来の速読とはちょっと違うと言いますか、違ったメソッドということになります。
違ったメソッドで、はい、なるほどね。で、そういうのはだからその教会で講座とかそういう感じですか？で学ぶ感じになります。そうですね。
はい。
で、黒田さんはその速読、ごめんなさい、旬読の協会で、はいはい、事務をしてらっしゃるんですか今？
そうですね。事務といいますか、ビジネスマネジメント全体といいますか、いろんなことをやってます。
なるほど。裏方業務全般みたいな感じですか？
そうですね。はい。
だからこの、協会、旬読協会というのは黒田さんの協会であるわけではないということですもんね。
そうです。代表理事は山中恵美子といいまして、はいはい、以前 FM ギムさんでもお世話になったことあると思うんですけれども。
そうなんですね。はいはい、その方が、された開かれた、
はいはい、
で、それで一緒にやろうよみたいな感じでやってらっしゃる感じですか？
一緒にやろうよというか手伝ってくれないという感じで。
なるほど、なるほど。で、それを今、旬読という速読法を広める活動をしてらっしゃるということですね。
はい、そうです。
なるほど。大変ですか？なんか最近ですよね、始められたの。
そうですね。年明けから少しずつ関わらせていただいて、本格的に今のどっぷりこちらに行ったのはもう本当に1ヶ月前ぐらいからなんですけれども。
そうなんですね。
楽しいですよ。
どうですか、生活のリズムとかすっかり変わったんじゃないですか？
そうです、そうです。常勤になったので。
フルタイム。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。
十何年ぶりかのフルタイム勤務を しております。
あ、そうなんですね。どうですか、それまでは個人事業主さんだったじゃないですか、
はい、
まあ、今も別に完全に畳んだわけではないんですか。
副業 OK という寛大な協会でございますので、はい、今の、前の、ね、お仕事も、はいはい、残してはいるんですけれども、
残しつつもでもフルタイムで、はい、
そうですね、
となるとやっぱり時間の使い方とかすごい変わりました。
そうですね、休日ないですね、ほぼ
休日がない、
はい、
なるほど、大変だお母さんですもんね。そっかそっか、
そこがね、まあ、そのあたりが一番こう時間としては削られつつありますね。
やっぱりね、フルタイムってやっぱり本当フルタイムで働いてるお母さん私尊敬するんですけど、やっぱりご飯作る時間とかそういうのも変わってきますもんね。
そうですね。
いつ作ってます、ちなみに。
上気になったすぐは朝作ろうと思ってちょっとやってたんですけども、はいはいはい、やっぱりちょっと私のリズムに合わなくて
そうなんです。
夜8時とかに帰ってきて、もう超手抜きで作ってますね。
でもだから 夜帰ってから作られる。
そうですね、
まあ、でもお子様もそんな小さくはないから。
そうです、そうです、
いけるっちゃいける。
なんかもうお腹空いて泣いてるみたいな年齢ではないので、はい、
なるほどね。皆さん協力してくださってる感じですか、ご家族の方も。
協力はしてないですけども、邪魔もしてないのでいいです
お母さんのしたいことの邪魔はしませんっていう感じですか。
はいはい、
なるほどなるほど、分かりました。じゃあそうやって働く、ずっと働くお母さんはしてらっしゃったんだけれども、やっぱりお家にいて物を作ったり、はい、なんかちょっとこう売りに行ったりイベントしたりっていうのとはやっぱり常勤は随分違いますよね。
そうですね。
働くお母さんとしてどんな風に、なんか心がけじゃないですけど、今どんな風に思ってらっしゃいます、自分のやってることというか。
そうですね、私、大学卒業して、普通会社に就職しますよね、そこから始まり、いろんなその形態で働いてきたんですけれども、
はいはい、
本当はですね、一つの会、普通に考えてこう一つの会社に就職してずっと続けるんだろうなと思ってて、
若い頃ね、
若い頃ね、そういった女性が働きやすい会社を選んだつもりだったんですけれども、
はいはい、なるほど、
人生そう自分の思う通りにはいかないということで、会社員辞めてその後個人事業主になってということで、はい、いろんな働き方してきたんですけれども、一つここまでずっと働くことは諦めなかったというか、
なるほど
どういう形になっても、細々とでも働くことは諦めずに来たんですね、
はい、
で一回、45歳ぐらいの時に、はい、ちょっとフルタイムに復帰しようかなと思った時があって、
はいはいはい、
でいろいろ履歴書送ったりとか応募するんですけれども、書類選考で全部ダメですね
年あれですかね、やっぱ年齢
かな。決してね、そんな高望みをしたわけでもなく、若干こう自分が経験が生かせるような分野に応募したんですけど、それでもダメでしたね。
なるほどね。
でも、もうそういう組織で働くというのは求められてないというか、もう年齢で全てアウトなんだなと思ってたんですけれども、50手前になってですよ、
はい、
また来てくれませんかと言ってくださるところが出てきて、諦めなければ見てくれてる人は絶対いるし、道はつながるんだなっていうのは今思ってますね。
なるほどね。だからその、別に何が何でも正社員という形ではなかったけれども、そのフルタイムで働けるっていうことをずっと探してきてこられたってことですよね。
そうですね、フルタイムにもこだわってないんですけども、
あ、なるほど、
思いっきり仕事がしたかったんですよ。
なるほど、
はい、
じゃあもうそのあれですね、私もそうかもしれないな。でもね、わかります、自分のしたい仕事を、
そうですね、
思い切りしたいっていうね、それをずっと求めてこられて、今叶ってますか。
叶ってますね。
よかったそうなんだ。だからもうやっぱりね、女性、男性もでも40過ぎるときつかったりするのかな。でもなんか特に女性はやっぱりなんかお子さんが熱出したらどうするんですかとか、 なんかね、学校行事の時に休むんですかとかね、うん、はい、そういうこともいっぱい付け加えて、うん、男性だったら聞かれないであろうような質問をされたりとかね、うん、就職しようと思ってもね、うん、なんかそういうのでちょっと難しいなと感じておられる方もしいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱ黒田さんみたいに思い続けていれば、
そうですね、う
ん、諦めなければ、うん、まあ、時間はかかるかもしれないけれども道は開けるんだぞという感じですかね。
そうですね、もうその時々の、うん、まあ、ライフスタイルに合わせて
柔軟に
柔軟に、うん、その場その場で働くことを楽しんでいけばいいんじゃないかなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、なんかこう一つのことにこだわらず、
はい、そうですね、
今できることをって感じですかね、
はい、
そういうしなやかな働き方ができるのもある意味女性の特権というか、うんうんうん、そういう部分もある気もしますよね、
うん、それをもうね楽しんで、うんうんうん、やっていけばいいと思います。
なるほど、ありがとうございますね。だからもうなんか働きたいと思ってらっしゃる方もいろんな働き方あるんで、例えば、うん、私パートに行くっていうことしか考えてなかった時期があったというか、
はい、
子育て終わった後ね、うん、なんていうのかな、こんな私を雇ってくれるところがあるんでしょうかみたいな、こう雇われるっていう発想しかなかったんですよ、
うん、
そもそもずっと会社で働いてきて、
うん、
で子供産んで辞めてみたいな、はい、で復帰しよう、社会復帰したいなと思った時にまず自分の発想の中に雇われることしかなかったたんですよね。
ないですよね、普通ね、
うん、そうなんですよ、うん、それで全部落ちてやっぱり私も、うん、あれまあどうしましょうみたいな時にあなんかたまたま自分の勉強で資格を取ったら、はい、あれそれ仕事にできるんじゃないみたいな感じのことで私の場合開けていったんですけど、うん、やっぱだから一つの働き方にこだわる必要もないのかななんて思ったりしますよね。
そうですね、
だからやっぱりお母さんってその時々 の, まあね、お子さんと向き合いながらだったりもするので、自分のなんていうのかな、こだわりっていうのを一旦置いとく、捨てるっていうんじゃなくて、うん、これちょっと後回しでもいいやって思える柔軟な発想を持てば、うん、いろんな働き方あるよっていうことですよね。
そうですね、
はい、はい、で今そうやっていろんな働き方を経て黒田さんが旬読協会というところで働いてらっしゃって、はい、で速読法の一種っていうことなんですけど、いろんななんか説明会とかがあるんですよね。
あ、そうなんです。
はい、どんなものなのかっていうのを詳しく知りたい人には、
実際にですね、その旬読を体験していただいたり、うんうん、本を読んでいただくような体験会というものを、
ね、
はい、全国各地で開催しておりまして、うんうん、はい、西宮でしたらですね11月、
はい、
4回ほど実施予定があります。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれを、ま、そのどういうことをするのかっていうのを説明会で教えていただけるってことなんですかね。
はい、
じゃあそれを知りたい、いつやるんですかとか、そういうのはどうしたらいいですか。
こちらはですね、旬読協会のホームページに、日程と場所をすべて載っておりますので、はいはいはいはい、お申し込みもホームページからできるようになってます。
あ、分かりました。あ、申し込みもホームページからなんですね。
はい、
はい、じゃあ旬読協会というのは一瞬の旬に読むっていうね、はい、協会ですので、できたら皆さん検索してみてください。なんかこの協会自体が多分そんなに古くないというか新しいんですよね。
あ、そうですね、うん、まだ1年ちょっとになります、
はい、なのでこれからどんどんどんどん広げていこうっていう、
はい、
ところなんですよね。
そうですね、もう本当に小さいお子様からお年寄りまでできるものなので、
は
い、
そうなんですね、
はい、子供から大人までに、うんうん、日本にとどまらず、
はい、
世界にも、
世界にも
広めたいという野望で頑張っております。
すごいですね、野望が大きいわなんかあれですよね、だから黒田さんもその教会に関わるにあたってご自身も旬読を始められたんですよね。
やってますよ。
どんな効果って言ったら言い方あれなのかもしれないけど、どんな変化を感じてらっしゃいます？
そうですね、この旬読って要は脳の使い方を今までとは違う使い方をするんですね。今までとは違うところを使うといいますか、
はい、早く読むためにってことですか。
そうです、そうです。まあ、能力開発、脳の潜在能力を引き出すみたいな感じなので、
うん、
本 が早く読めるだけじゃなくって、うんうん、いろんなこう処理能力が早くなったり、記憶力がアップしたり、まあ、判断能力がアップしたりとか、あとちょっと私は関係ないんですけども、あの音楽をされてる方がアンプが早くできるようになったとか、スポーツやられる方、あのテニスとか野球の球筋がよく見えるようになって、スポーツの成績も上がったとか。
なるほど、はい、じゃあ脳全体が活性化される感じ。
脳全体というか右脳なんです。
あ、右脳なんですか。
右脳なんです。
あ、眠ってるって言いますもんね。そうなんです、よく
右脳眠ってる右脳に起きていただくんです。
あ、なるほどね、はい、それでこう、あ、そっかそっか、だから空間認知とかだもんね。
そうなんですね、イメージとかね、まあ、直感力とかを司っとるってと言われますけどね。
なんかそこを起こしてあげて、こう刺激してあげる感じになるんですね、はい、なるほど。それがだんだん起きて、
はい、
頭良くなる感じですか。
私はね、あの仕事の処理能力が早くなったなっていうのは一番やっぱり感じますね、
うん、あ、そうなんですね。
あの私だけじゃなくて、旬の子協会のスタッフみんなめちゃくちゃ仕事早いですよ
やっぱ集中力とかもつくんですかね。まあ、処理速度が速くなるっていうのももちろんそうだと思うんですけど、カッと集中できる時間が増えたらいいな。私なんて全然集中力ないもん
ぜひ旬だと
本当ですよね。じゃあそうやって、まあ、どんどんこうなんていうのかな、こう、まあ、仕事も効率的にできるし、はい、こう今までこうなんとなく過ごしてきたものにも気づくようになるしみたいな感じです。
そうですね。
なるほどね。なんかじゃあ生活全般がじゃあ変わるっていうか、なんかこう、
うんうん
うん、潤いが出るというか、う
ん、なんかでも脳がこうバージョンアップされたというかね。よく車に積んでるエンジンを、軽自動車のエンジンから高性能のエンジンに詰め替えましょうみたいな表現をするんですけども、そういった感覚。
なるほど、じゃあもう世界がクリアになる感じなのかなちょっと今想像で喋ってみたけどなるほどなるほど、そういうのもなかなかちょっと味わってみたい気がしますよね。だから皆さん、そうやって旬読ちょっと興味あるという方は、ぜひその旬読協会っていう、ワードで検索してみてください、
はい。
でこれね、また皆さんにゲストの皆さんにお伺いしてるんですけれども、一個だけ手短に教えていただきたいんですが、うん、これをしたら私笑顔のお母さんでいられるんですっていう秘訣は何かありますか。
はい、前回ね、
はい、
ゲストに呼んでいただいた時は走ることって答えたと思うんですけど。
そうなんです、そうなんですよ。
今日はもう一つ、
何ですか。
好きなアーティストのライブに行く、曲を聴くっていうことです。
ドーパミン出す感じですね、はい、ドーパミン、アドレナリン幸せですねでやっぱライブっていいです、いいですかね。
いいですね。
私も長らく遠ざかっていますよ。
あ、ぜひ行ってください。それこそね、お子さん小さいとね、なかなかライブとか行けないと思うんですけども、そこはなんとかね、
はいはい、その場合は、まあ、どうしても無理っていう時は CD だけでもっていう感じですかね、はい、
そうですね。
ライブ DVD とかね。
いいですね一緒に踊るとかね。
そうか、そうですね。そういうのって多分パッとこういろんな日常のことを忘れられる時間って必要かもしれないですね、はい。今日もね、楽しいお話であっという間でした。ありがとうございます。今週のゲストは一般社団法人旬読協会事務局の黒田佳代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
and I can't see your feet. FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。今日のね、ゲストの黒田さん、私もう6年7年ぐらいの、お付き合いなんですけどね、その中でもずっとこう変化してこられて、なんだろう、個人事業主としてお会いして出会ったのが最初なんでね、 え、私フルタイムで就職するんだ、え、みたいな感じは最初あったんですけれども、やっぱりね、そのなんていうのかな、しなやかだというか、こうこだわりがないとやっぱり受け皿が広くなるんですよね。そういうのすごいいいなっていうのを今日も感じました。あのこだわりっていうのも大事かもしれないけど、時にはそれを横に置いていくっていうことも大事になってくるのかななんてね、今日の黒田さんの笑顔を見て改めて思いましたね。はい、じゃあ今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。